おはようございます。私は成長の家本部講師の田中久志です。第5回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるかをテキストに、都会の中のオアシスのテーマで話をさせていただきます。成長の家国際本部は、約10年余りの準備期間を経て、平成25年に東京都渋谷区から自然豊かな山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移転しました。それまでの東京での業務はとても便利で、いつでも必要な商品が歩いて 2,3 分のところにあり、電車で5分ほど移動すれば手に入らないものはほとんどないほどに便利でした。とても効率よく、さまざまな商品やサービスが揃う便利な環境だったのです。しかし、2011年3月11日に起きた東日本大震災の時のことは今でも忘れません。当時の東京都内は震源地から遠く離れているにもかかわらず、大きな揺れに襲われ、都市の交通機能、通信機能などは著しく制限され、お互いの安否確認すらままならない状態になりました。そして福島原発事故により、原子力発電が停止し、電力不足から首都圏でも計画停電が実施されました。この時、首都圏では私たちが使っている電気が福島という遠く離れた地方から供給されていることを初めて知った人も多かったと思います。都会の便利な生活環境は地方から供給されていると言っても過言ではありません。電気に限らず、食品はほとんど地方で生産されたものです。水道の水は上流水域の水資源によるものです。今回の大震災で、私は都市の生活の危うさも知ることとなりました。これらの便利である都市の電気、ガス、水道などのインフラは、石油や石炭などの地下資源エネルギーに大きく依存しています。資源エネルギー庁の報告によると、2013年の日本の活動を支えるエネルギーの実に 90% 以上は地下資源エネルギーを利用しているとのことです。そしてこれらのエネルギーには地球温暖化ガスの発生など自然環境に負荷がかかり、今後も継続して使い続けることができる持続可能なエネルギーではないのです。資源エネルギー庁の報告ですと、世界が今のままのペースでエネルギー消費を続ければ、石油は約50年近くで、天然ガスは約54年近くで、石炭は約107年近くで枯渇すると予測しています。つまり、地下資源エネルギーはいずれなくなる古いタイプのエネルギーであるのです。世界の科学者によりますと、近年の環境破壊や異常気象の原因は、人類の活動に伴う森林伐採や温室効果ガス排出などによる地球温暖化が主な原因であると言われています。現代のようにエネルギー消費が大幅に増えた要因の一つに、世界的な都市化の流れがあります。都市でのエネルギーの使用量は大きく、夜間でも電気が使われ、24時間エネルギーを使っています。このためエネルギー効率は地方と比べて大都市ほど悪いと言われています。その都市化は先進国から発展途上国まで進んでいるのです。ここで今回のテキスト、宗教はなぜ都会を離れるかの175ページから引用します。また、環境との距離については、自然はもちろん、環境密着型であって、環境そのものである。しかし、都会では環境とはかけ離れたものを作っていくことが良しとされます。超高層ビル群や高速道路、地下鉄やモノレールなどを思い出してください。今、問題になっているエネルギーの消費という面で考えれば、エネルギー消費を減らすのは、自然と一体になった生活を送ることである。都会ではご存知の通り、エネルギーを大量に使うので、原発を運転させなければ間に合わないという状況になっているのであります。成長の家は、もちろん都会の生活を否定するのではなくて、都会生活の 過剰を問題にしているのです。この過剰部分を減らし、不足している自然との一体感を増やしていく。別の言葉で言えば、持続可能性の実現です。それが今、人類全体にとって必要なことなのです。今、地球全体で都市化が猛烈な勢いで進んでいます。世界の人口の半分が都会に住んでいるそうです。半分ですよ。先進国だけの話じゃない。途上国も含めた全ての人類の半分が都会に住むようになった。人類全体が自然から遠ざかる方向へ走っているのです。それに伴ってエネルギー消費が爆発的に増え、資源が枯渇して、それぞれの国が資源獲得のために勢力拡大を図っています。引用を終わります。このように、今までの都会におけるオアシス生活は、砂漠におけるオアシスのように、周りに水や活力を与えるものではなく、遠くからの電力をはじめとしたエネルギーや農産物の供給に支えられて成り立っているオアシスなのです。都市は利便性を得る代わりに自然を失い、自然から離れる生活になっているのです。しかしながら、本日のテキストにあるように、私たちは都会の生活を全面否定しているのではないのです。八ヶ岳に移転後の成長の家国際本部の業務は、大自然の中に抱かれながら、都内で行っていたのとほとんど同じ業務を続けております。それぞれの地域で、人間が生活するのに必要な機能を認めつつ、エネルギーの利用を必要最小限にとどめながら、人間と自然が共生する生き方、つまり持続可能な生き方や、自然を人間から切り離さない生き方を提唱しているのです。私たちのオフィスを森の中のオフィスと呼んでおり、ゼロエネルギービルを目指しています。ゼロエネルギービルとは、CO2 の排出を削減するために、化石燃料は極力使わず、再生可能な太陽光発電、太陽熱エネルギーなどの CO2 を排出しない、自然エネルギーを使いながら、オフィス内の年間使用エネルギー量を差し引きでゼロにしようとする建物です。省エネでは、自然を生かし、通風、自然光、太陽熱などの自然エネルギーを利用しながら、天窓、壁面の大きな窓、断熱ガラス、厚い断熱材、LED 照明などを採用しています。また、オフィスで作ったエネルギーは、2014年の1年間で、太陽光発電を中心に、約62万 kWh を発電しました。一方、オフィスの電力使用量は、約44万 kWh ですので、発電量が電力使用量を大きく上回り、ゼロエネルギービルを実現することができました。このようなコンセプトのもと、八ヶ岳南麓の自然に仲間入りをさせてもらい、森の機能を奪うことなく、森の豊かさを生かし、森と人が共存できる新しい文明構築の生き方を実践し、お伝えしております。このほかに、都市や地域がそれぞれの特性を生かした自然環境の取り組みを進めている事例を紹介させていただきます。環境省発表の平成24年度の環境・循環型社会・生物多様性白書によりますと、政府は平成20年度から低炭素社会の実現に向けた先駆的な取り組みを進める自治体を環境モデル都市として、大小様々な都市や町の13の自治体を選定し、自治体とともに行っています。例えば、人口5000人ほどの四国の梼原町では、木質バイオマス、地域循環型モデル事業として、木質ペレットなどを生産したり、風力発電の増設計画を進めています。木質バイオマスやペレットは、石油、石炭などの地下資源エネルギーではなく、太陽エネルギーの恵みにより、空気中の CO2 が光合成で木材になった燃料です。これらを使用するときに出る CO2 は、木の成長とともに吸収済みなので、CO2 の増加はゼロなのです。また、 愛知県豊田市では、先端環境技術の活用によるまちづくりとして、次世代の自動車共同利用システムや、再生可能な太陽光エネルギーを利用した太陽光充電インフラの導入に取り組んでいるのです。このように環境に配慮した子孫が末永く利用することができる新時代のエネルギーを利用した取り組みが各地で行われているのです。これらは政府や自治体主導の取り組みですが、私たち一人一人の生活では具体的にどのようなことができるでしょうか。やはり地球がこれからも豊かで文化的な生活を続けるためには、先日したように低炭素の生活が必要です。そこで成長の家では様々な方法を実践しながらそれをお勧めしています。例えば省エネの生活、地産地消、春産春消の生活、環境に配慮した生活方法などがあるのです。省エネの生活は皆さんもわかりやすいと思いますが、無駄な電気やエネルギーを使わない。これが基本です。誰もいない部屋の電気は消す。水を大切に使う。ゴミを分別してリサイクルへ回す。なるべく公共の交通機関を使うなどです。それから最近耳にするようになりましたが、地産地消です。これは地元やなるべく近くで採れた農産物や水産物を消費しましょうということです。産地と消費地が近いことにより、輸送によるエネルギー消費に伴う CO2 発生を抑えながら、環境に優しい買い物ができます。また、あまり耳慣れないかもしれませんが、春産、春消もお勧めしています。これは旬のものを旬のうちにいただくことで、環境への負荷を減らすことができるという考え方に基づいています。例えば、露地栽培の農産物など、旬の時期に消費することで、暖房に燃料を使うハウス栽培によって栽培された季節外れの農産物よりも CO2 排出量が少なくなり、地元の季節に合った旬の美味しい農産物をいただくことができます。地産地消と組み合わせれば、旬で新鮮な農産物が楽しめて、環境にも優しい生活になるのです。また、低炭素の移動手段として、成長の家では自転車の利用をお勧めしています。通勤や買い物、駅などへの移動手段としてとても優れています。私もオフィスまで自転車で通勤していますが、地下資源燃料を使わず、環境への負荷はゼロで、また健康促進にもなり、一石二鳥の移動手段です。ちょっと車で出かけるのを自転車で出かけてみるのです。風と季節を体で感じながら走ることで、自然をもっと身近に感じることができるのです。ぜひお勧めします。そしてこれらの生活方法の一部は、今までにない新しい生活方法ではなく、私たちの先人が営んできた生活方法であり、うまく生活できることはすでに実証済みであるのです。また、もったいないという考え方もその一つです。今、目の前にあるものを感謝して大切に使う。値段が安いからすぐ使い捨てにして買い替える生活方法ではなく、感謝の心とともに、ものを最後まで使い切る生活方法です。昔は当たり前であった現代人が便利さと引き換えに忘れてしまった生活方法なのです。小さなことと思われるかもしれませんが、このような私たちの努力の積み重ねは、やがて大きな効果を生むことになるのです。例えば2011年の東日本大震災の福島第一原発事故による電力不足の話をしましたが、当時これを補うために電力会社は火力発電を稼働させました。当然 CO2 排出量は増えると予想されました。しかし政府は東京電力及び東北電力管内の事業所及び一般家庭に電力使用量を前年の比 15% の削減を呼びかけた結果、その年の電力使用量がピークを迎える7月から8月には、前年の比2割以上の節約に成功したのです。つまり、企業も私たちも工夫をしながらやる気になれば、大幅に電力使用量を減らせることが実証されたのです。人間は本来、大気、水、土地、 森林などの地球環境に生かされている自然の一部である存在にもかかわらず、その自然を破壊してきました。そして都会に住むことによって、さらに自然から離れ、自然を排除することが、先端を行く文明人であるかのごとく、コンクリートとアスファルトの都会に暮らすようになりました。現在、人間の存続も含めた人類の文明そのものが、自然破壊とともに存続の危機にさらされているのです。少なくとも多くの識者は、持続可能な文明ではないと見ているのです。なるべく速やかに調和のとれた文明、つまり自然と調和した持続可能な文明に切り替えながら、再構築していくことが求められます。そして今、私たち一人一人が足元から構築できるようになってきたのです。これまでお話ししたエネルギーの選択、買い物の選択などを実践生活の中で、低炭素の生活に沿った選択をすることで、私たちは新しい文明、持続可能な文明構築に大きく貢献できるのです。いかがでしょうか。今までの見せかけの都会のオアシスをご紹介した、環境モデル都市のような取り組みや、自然と調和した省エネ、地産地消などの生活によって、都市での生活を足元から本当の意味での都会のオアシスにすることが十分可能だと思うのです。私たちは必ずできるはずです。さあ、私たちと未来の世代のために、今日から自然を大切にした持続可能な都市生活の構築に取り組みませんか？主役は私たち一人一人なのです。それでは時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございます。